さて今週1週間私はですねメッセージを作るにあたりまあいろいろ調べ物をしていたんですけれども、歴史についてちょっと調べておりました。この江戸時代、皆さん江戸時代はどれぐらい続いたか覚えていらっしゃいますでしょうか。約260年間、この日本において260年間このですね江戸幕府がですね江戸の幕府が続いたわけですけれども、その幕府が終わる頃ですね、なぜこの幕府のですね時代が終わってしまったか、いろんな理由があると思うんですけれども、まあ一つはもうすぐ皆さん分かるのは黒船ですよね。西洋からのですね圧力がかかってきたということもあります。そしてあとは何て言うんですかね、幕府の働きやシステムがどんどんもう長い間ですね、それが当時の時代ともう合わなくなっていたっていうですね、幕府の力もだんだんだんだん弱まってきたっていうことです。で、それだけではなくてですね、なんとですねよくよく調べていくと、その幕末頃っていうのは大きな地震が非常に多かったっていうんですね。マグネチュード7近くの大地震が頻繁に毎年毎年起こっていたっていうんですね。そういうこともあって、多くの人たちが家を失い、あるいはですね、まあ商いがですねそれによってできなくなったり、いろんなことがありました。それでもう一つの要因は何かというと、コレラがやってきたっていうことなんですね。外国から鎖国をしていたんですけれども、まあこの長崎の方ですね、出島の方からでしょうか、コレラが当時、ですね、コレラが流行ってきて、そしてこの多くの人たちがそのコレラやあるいはですね、風疹などによってたくさんの方々が命を落とすことになったというですね、その時代やいろんな社会状況が変わるときっていうのはですね、自然災害ですとか、まあですね、まあコレラとかそういったようなですね、伝染病などそういったもの、あるいはですね経済やいろんなものが相まって社会が変化してくるっていうことをですね知ってですね、ああなんか私たちの今の時代も何か将来変化があるんではないか、そのようなようなですね、まあ将来の不安を覚えるわけですけれども、まあその調べ物をしていたときに、この歴史は繰り返すということは皆さんよく聞くと思います。歴史は繰り返す。で、皆さんこの半藤一利さんっていう人をご存知でしょうか。まあ今ですね90歳になるご高齢の方でありますけれども、まあ特にですね戦争の歴史などを研究している方であります。この半藤一利さんが、このように言ってるんですね。日本の国は40年ごとに負けと勝ちを繰り返してきているっていうんですね。近年、ここ最近、日本の国は40年ごとに勝ちと負けを繰り返してきているっていうんです。まあ、それがどういうことかと言いますと、1865年、まあ、先ほど言いましたように黒船が来るわけですけれども、開国をしなくてはいけなくなった。鎖国政策が終わりまして、日本はですね外国からの圧力で黒船によって国をですね外国に開いて貿易をすることになりました。ですからこれはある意味、西洋の圧力に負けたということです。1865年は日本は外国の圧力に負けたということで、それから40年後、1905年、日露戦争に勝ったんですね、日本は。開国して、まだ40年しか経ってないんですよ。日本の国は近代化して40年の間にすごく武力をですね、富国強兵というんでしょうか、もう近代化し、まあ、強く武力によってですね強くなっていった結果、40年後に、まあ、大変な戦争だったと聞いておりますけれども、あのロシアですね、 ロシアに勝ったわけですね。日本の海軍が非常に力を得てですね、ロシアに大勝したわけです。まあそれが良かったか悪かったか分かりませんけれども、それから日本はですね、どんどんどんどん調子づいてきまして、なんと40年後ですね、1945年に太平洋戦争で大敗するわけですね。まあこれが半藤一利さんが、まあ40年、日本はですね、近代化して40年、勝ちと負けを繰り返しているということです。では、1945年の後の40年後は何年になりますでしょうか。1985年です。皆さん、1985年頃、その前後というのはどういう日本は状況だったでしょうか。で、これは、これからご紹介するのは半藤一利さんの話ではないです。ある方が、その1985年をこのように言ってるんですね。日本経済がバブルとなってですね、バブル経済になって、この1985年当時というのは、円高になりですね、低金利になり、お金が余ってきて、欧米、特にですね、アメリカで日本の企業が資産を買う。アメリカのですね、金持ちの人たちがですね、持っていたようなビルとか建物とかですね、会社を買い漁るっていうような、そういう状況に日本はなったわけです。当時日本はですね、もはやアメリカに学ぶものはないとしてですね、まあ当時の日本の政治は三流ですけれども、経済は一流というふうによく言われていました。まあこれを日本経済、このバブルによって日本が勝ちと見るのであれば、40年後、1985年から40年後というのは今度はいつになるでしょうか。計算すると2025年になるわけです。2025年って何年後ですか。5年後なんですね。5年後、ですね、日本経済がバブル絶頂期が1985年のもう多くの人たちが経済的に潤っていて、会社がですね、すごい状況になっていた。まあ若い方々はですね、バブリーな生活と言われても全くピンとこないかもしれませんけれども、今から35年ぐらい前ですね、私が大学生になるかならないかぐらいの頃は、もう日本はですね、イケイケどんどんの時代だったわけであります。しかしそれから40年近くに迫ろうとしているときに、この日本の経済、今ですね、皆さんどのようになっているかご存知だと思いますし、日本経済がというよりは世界がですね、変わってきているわけです。で、この40年というセオリー通りいきますと、2025年というのはどうなりますでしょうか。日本は今度は負けということです。何に負けるかは分かりませんけれども、今2020年の状況を見ていると、まあ決してですね、日本の国がですね、何かに勝てるっていう、そういう状況ではないように思います。そして何に負けるかは分かりません。あるいは戦争がこれから5年のうちに起こるのかもしれませんし、あるいは経済的に日本のですね、経済的に大打撃を起こして、大変なことになるのか分かりませんけれども、この40年ごとに日本の国というのは転換を変わっていくということです。ですからあと5年後私たちがどうなるかというのは、まあおおよそ予想がつきますので、ぜひ私たちはですね、5年後に向けて準備していく必要があるんではないかと思います。5年後、もうあっという間です。そしてなんと今年は戦後75年を迎えております。5年後には戦後80年になります。まあこの40年というのは、まあ勝ち負けということですけれども、大体40年ごとにこの日本というのはどこかで何かを戦ってきたということです。としますと、この戦後80年ですね、私たちはこの第二次世界大戦を知らずにですね、国がどんどんどんどん変化している状況で、私たちのこの日本という国がどのようになっていくのか、5年後あるいは10年後どのように変わっていくかを、この戦後75年を迎える8月に、私たちはですね、将来のことを考える、過去からですね学んで、現在の自分自身の生き方を捉えて、そして未来を 考えていきたいと思います。まあ、そのような中で、私たちは今日、ペテロの手紙第一の一章の、一章から学んでみたいと思います。先週ですね、私たちは一章の初めの方を見ていきましたけれども、今日は13節からです。まあ、その前に、この13節の少し前のところですね、見ていきたいと思います。ペテロ第一一章の23節からです。このペテロのこの時代は、ローマのですね、町がですね、火事になって、ネロがクリスチャンたちを迫害し始めてきた、そのような時にペテロがトルコにあったですね、教会に宛てた手紙と言われておりますけれども、その当時迫害が起き始めていた、この変化がですね、起きてきた教会に宛ててペテロがこのように言っております。一章の23節から見ます。あなた方は新たに生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生ける御言葉によったのである。人は皆草のごと、その栄華は、その栄華は皆草の花に似ている。草は枯れ花は散る、しかし主の言葉は常しえに残る。これがあなた方に述べ伝えられた御言葉である。ペテロはですね、私たちのこの世の中というのは草のごとく枯れると、花はいつか散ると言われております。しかし聖書の御言葉は常しえに残る、永遠に残るという。私たちの将来がどうなるか分かりませんけれども、しかし聖書に書かれてある御言葉を私たちが聞いてそれを実行し行うのであれば、御言葉から学ぶのであれば、社会がどのような環境になろうと私たちは神様から守られて生きることができる。まあ、そのような御言葉がこのペテロ第一の手紙に書かれています。そして、ペテロの手紙のですね、第一章の13節をもう一度見ていきたいと思います。口語訳聖書では366ページです。366ページ、ペテロ第一の手紙一章の13節から、それだから心の腰に帯を締め、身を慎み、イエス・キリストの現れる時に与えられる恵みをいささかも疑わずに待ち望んでいなさい。従順な子供として無知であった時代の欲情に従わず、むしろあなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとなりなさい。聖書に私が聖なるものであるから、あなた方も聖なるものになるべきであると書いているからである。あなた方は人をそれぞれの仕業に応じて公平に裁く方を父と呼んでいるからには、地上に宿っている方を恐れの心を持って過ごすべきである。ペテロはこのように、トルコのですね、教会クリスチャンたちに語りました。で、今日私たちが目に留めたいところは、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとなりなさい、聖なるものとなるということを考えたいと思います。この聖なるもの、このヘブル人への手紙の中に12章に、パウロもこのように言っております。ヘブル人への手紙12章の14節、口語訳聖書で357ページになります。少し読んでみます。すべての人と相和し、また自ら清くなるように努めなさい。清くならなければ誰も主を見ることはできない。 気をつけて神の恵みから漏れることがないように、また苦い根が生え出てあなた方を悩まし、それによって多くの人が汚れることのないようにしなさい。使徒パウロもですね、自ら清くなるように努めなさい、清くならなければ誰も主を見ることができないと言われております。まあ、ですので私たちクリスチャンの目標、目的、ゴールというのは、このペテロもパウロも言っているように清くなるっていうことですね。私たちは聖なるものとなる必要があるっていうことです。しかしこの聖なるものということは一体どういうことなんでしょうか。何か、素晴らしい人間にですね、私たちが変化して山にですね、こもって、仙人のようなですね、そういう生き方をする、そういう意味での清くなるということなのでしょうか。この清くなるという言葉、聖なるということですけれども、もともとの意味、聖なるものということは分離という意味があるそうです。分離、離れるということです。この世にあるものから離れている、神様がこの世にあるものから分けられるということです。ですから聖なるものというのは神様から特別に分けられた状態で、簡単に言えばまあこれ教会用語になりますけれども、性別するって言われますね。性別する、性別献金ですとか、性別する、安息日、土曜日を他の人とは違って性別する、分けるっていうことです。他のものとは違うようにするということですね。性別する、神様のためにそれを取っておく、分けておくということです。だから聖なるものというのは神様のために自分自身を分けて神様に献身するというところが、まあ聖なるものという意味でもあるようであります。そしてレビ記のこのですね、先ほど読んだ16節ですね、聖書にもって書いている、この聖書っていうのはどこかと言いますと、このレビ記11章の45節です。レビ記11章の45節に、まあ、このように書かれてあります。私はあなた方の神となるために、あなた方をエジプトの国から導き上った主である。私は聖なるものであるから、あなた方は聖なるものとならなければならないですね。イスラエルの人々は神様から分けられたということです。アブラハムも当時普通の生活をしていたんですけれども、神様から選ばれて分けられて約束の地、示す地に旅に出ていったわけですね。でこの旧約時代、イスラエルはエジプトの奴隷時代から神様は分けて救い出して神様の民とされたときに、このレビ記11章のこの御言葉を神様はイスラエルの人々に語ったわけです。あなた方は聖なるものとならなければならない。神様がイスラエルの国の民を神の民とされるために、エジプトで偶像礼拝にふけり、道徳的に乱れきっていた当時のエジプトの社会に対して聖なる神様を明かしさせるためでした。神様が聖なる方であり、人に清い心と正しい生活を求められておられることを示すために、イスラエルの民自身が聖なるものとなる必要がありました。なので旧約聖書の神、まあ、聖書の神様はイスラエルの国に聖なるものとなることを求めたのです。そしてイエス・キリストを信じるこの新約の時代、私たちは神様の民です。旧約時代の神の民とイスラエルの人々と同じように、私たちも聖なるものとなることを神様は望んでいます。テサロニケ第一の4章の7節に、神様が私たちを召されたのは汚れたことをするためではなく清くなるためである。神様はクリスチャンの私たちに清くなるために召されたと書かれています。ですから私たちが救われて、そして 天を目指すときに、イエス・キリスト来られる再臨のときには聖なるものとなるということが私たちの目標でありゴールということです。自分たちが何のために救われたのかしっかり忘れず覚えるためには、私たちが聖なるものとなる必要があるんです。しかしながら聖なるものとなるということですけれども、私たちが聖なるものとなることができるでしょうか。皆さんは聖なるものとなりなさいという言葉を聞いてどのようにお感じになったでしょうか。賢くなりなさい、親切にしなさいとか忍耐しなさいということならば、私たちは努力すればなんとかなりそうで、なりそうなことでありますけれども、聖なるものとなるというのは神様に非常に近い存在になるか、特別な人、あるいはある一部の人だけが聖なるものになれるということなのでしょうか。となりますと、私たちにはですね、この聖なるものとなるというのは関係ないように思われますけれども、しかし神様は私たちに聖なるものになりなさいと願っているのです。なぜなら神様ご自身が聖なる方であります。この天にいる天使さえも神様の清さの前に震えおののくと言われます。この神様のあまりの清さの中にあって、神の一人子イエス様がこの汚れたこの世に来てくださった、そのことは私たちに清くなりなさい、聖なるものとなりなさいということにどのような意味があるのでしょうか。それはもう私たち一人一人も理解しているように、この聖なるものとなることは私たち人間の力では誰一人できません。神様はしかし私たち一人一人をイエス・キリストの十字架によって清めること、清くなることができるようにしてくださったお方です。この聖なるものとなりなさいという言葉をもう少し厳密にですね、言語からギリシャ語から見ていきますと、聖なるものとされなさいという意味があるそうです。受け身形の、受け身の命令形ということなんです。聖書でこの受け身の命令形というのは特別な意味があるそうです。聖なるものとされなさいという命令、それは命令でありながら同時に神様が私たち一人一人を聖なるものとするという約束でもあるということです。私たちが聖なるものとなることに、神様の御言葉に一生懸命従っていこうとするとき、神様が私たちを聖なるものとなれるように助け導いてくださるということです。私たち自分自身の力では聖なるものとなることはできないんですけれども、聖なるものとなりたい召しておられる神様の招きに従って一歩一歩私たちがその招きに前進していくときに、神様は私たちに聖なるものとなるように力を与えてくださるということであります。では聖なるものとなるために私たちがしなくてはいけないことは何か。先ほど読んでいただいたペテロ第一の手紙13章に書いてあります。答えは13章に書いてあります。それだから心の腰に帯を締め、私たちの心の腰に帯を締める必要がある。私たちが清められるためには心にの腰に帯を締める、信仰をしっかりと持つ必要がある。腰というのは体の要です。漢字にもですね、月に陽と書きますから、これはもう私たちのこの腰というのは体の中の一番大切なところです。そこに信仰の帯をしっかりと締めるということです。腰に帯を締めるということは、これから何かが起こりますよ、走りなさいよ、これから動き出しなさいというときに、当時の人々、ペテロの時代のこの人たちは腰に帯をしっかりと締め直したというふうに言われております。先週の話でありますけれども、ペテロが、牢屋で明日処刑されるかもしれないというときに、天使に起こされて、脇腹をつつかれて起こされたときに、彼はですね、服のを着直して帯を締めて、そして鍵が開いていくですね、 牢屋を天使に導かれて、ですね、小走りにそのですね、牢を出ていったという話がありましたけれども、私たちも同じようにですね、心の腰に帯を締めて、これから先私たちのこの社会がどうなるか、そのことを見極めながら、いつどうなってもいいように私たちは心の腰に帯を締める。まあ、ある人たちはですね、山に逃げる、そういう時代が来るというふうに言っております。それが本当にそういう時代が来るのかどうかは私には分かりませんけれども、しかしこれから先のために私たちは動き出すために準備をしなくてはいけません。そして身を慎まなくてはいけません。この身を慎むというのは、今までのような生き方ではなくですね、これからの生活を自分の思い通りにですね、自分中心に生きていた生き方ではなく、神中心に生き方を変えるということではないでしょうか。そして次に、イエス・キリストの現れる時に与えられる恵みをいささかも疑わずに待ち望んでいなさい。聖なるものとなるためには帯を締め、身を慎み、与えられる恵みを疑わずに待ち望む必要がある。この三つですね、この三つを私たちが行っていく時に、聖なるものと神様は私たちを変えてくださるのだと約束してくださっています。ですので、私たちクリスチャンは聖なるものとなるために日々イエス・キリストに見続けて、イエス・キリストに献身していかなくてはいけないということです。私たちが救われてクリスチャンになって、でその次どうするかというと、私たちは聖なるものへと変えられる必要がある。旧約聖書の時代、モーセの時代、イスラエルの国の人たちはエジプトから聖なるものとなるために、奴隷の時代からですね、彼らは救い出されました。そして聖なるものと清いものとなるためにどうしたでしょうか。彼らは40年間荒野で生活を余儀なくされる。40年間彼らはエジプトの生活から離れて荒野での生活を送るわけです。その時に彼らは神様が一人一人を清めてくださる、力を与えてくださるという、そのような荒野での体験を40年間彼らは学び、そして約束の地に行くことができました。私たちも今同じようにですね、この荒野で神様によって清められるために生活をしているということが言えるのではないでしょうか。ですので、私たちはこの清められるためにもう一度心の腰に帯を締め、身を慎み、いささかも疑わずに主イエス・キリストが来られることを待ち望んでいきたいと思います。で、まあ、勘違いして、間違ってもらいたくないのは、この清めですね、特別な人になるっていうのは、私たちはこの世の終わりの時にですね、間違った解釈をして清めをですね、間違った方向に解釈をして、この信仰をですね、どんどんどんどん清めようと、自分の力で一生懸命行いを清めようとしている人たちもたくさんいるわけです。そのような教えに私たちは、ですね、そのような教えに私たちは惑わされてはいけないのです。イエス・キリストを見続けて、イエス・キリストに従っていくときに、私たちも力が与えられて清められるということを覚えたいと思います。マザー・テレサがですね、このように清め、聖なるものとなる中でこのように言っております。清めというのは特別な人たちの贅沢品ではありません。それはあなたや私、またすべての人の単純な義務なのです。清めは並外れたことをすることで成り立つものでありません。それはイエスが私たちに送ってくださるものを微笑みを持って受け取ることによって成り立っています。それは神の御心を受け入れ、それに従うことによって成り立っているのです。 清くなる。清めというのは特別な人にだけ与えられる賜物ではないということです。何か並外れたことをしなくてはいけないということではもうなく、すべての人が神様からイエス・キリストから与えられる恵みであるということです。この清めを私たち今日ですね、神様が清めてくださるその恵みを私たちは受け止めたいと思います。ただこの世の終わりにおいて、この清めに対して非常に間違った方向に先ほど進むと言いましたけれども、間違ってしまうことがありますので、私たちは気をつけなくてはいけません。まあそのようなことをエレン・ホワイトはですね、このように言っております。皆さんの修法にですね、黙想に書いてありますけれども、その黙想に書いてあるところの少し前から読ませていただきます。これはですね、エレン・ホワイトが書いてある清められた生活というところに、もう最初、清められた生活の最初に、まあ、薄いですね冊子があるんですけれども、そのところの一番最初に書かれてあるところなんですけれども、ちょっと読んでみたいと思います。宗教界にはそれ自体が偽りで、その影響力において危険な清めの理論があります。多くの場合、清められているという人たちはそれにふさわしいものを持っていません。彼らの言う清めは口先だけの独りよがりのものです。完全なクリスチャンの品性を本当に求めている人たちは、自分には罪がないという考えをむやみに抱いたりしません。確かに彼らは欠点のない生き方をし、自分の信じる真理を実践しているかもしれません。しかし、努めてキリストの品性を瞑想すればするほど、またキリストの聖なる御姿に近づけば近づくほど、彼らはさらにはっきりとキリストの御姿の汚れのない完全さを識別し、さらに深く自分自身の欠点を感じ取るのです。自分が清められていると主張する人たちは、それによって自分が聖なる状態からかけ離れた存在であることをはっきりと証明していることになります。彼らは自分自身の弱さと欠乏を認識していません。彼らは自分がキリストの見姿を反映していると思っていますが、それは彼らがキリストを全く知らないからです。彼らと救い主との距離があればあるほど、彼らは自分自身の目に正しいものとして映ります。イエスは私たちの罪によって砕かれ、私たちの悲しみの重荷を負われました。悔い改めとへり下った信頼を持ってこのイエスを瞑想するとき、私たちはイエスの足跡に従って歩むようになります。イエスを眺めるとき、私たちはイエスの聖なる御姿に似るものとされます。この御言葉が、この御業が私たちのうちになされるとき、私たちは自分自身の義を主張するどころか、自分の無力さを認めてイエス・キリストの功績に信頼し、イエスを褒めたたえるようになります。ペテロが聖なるものとなりなさいと言ったというのは、私たちが勘違いしてですね、自分の行いが清くなり、神様のこの聖書通りに生きているから清くなっているということではなく、イエス・キリストの十字架を、イエス・キリストの十字架を私たちがですね、見続けるときに、自分自身の罪を認めざるを得ない。自分自身がイエス・キリストからもう本当に遠く離れた、汚れた存在であるということを私たちが理解するということなのであります。聖なるものになりなさいというときに、私たちが聖なるものになれない罪深いものであることを理解したときに、それでもなおイエス様の十字架によって私たちを清いものとしてくださるということです。なぜなら、今から2000年前にイエス様は聖なるものであった、天国でですね、あまりにも清いお方がこの地上で人間のですね、体を着て罪深いものとなったわけです。そしてイエス様の周りに集まってきた人たちはどういう人たちだったでしょうか。罪深い人たちがイエス様の周りに集まってきたわけです。人としてイエス・キリストがこの世で2000年前に生きたときに、その人となったおかげで私たち罪人、人がイエス・キリストに近づくことができたのです。ですので、私たちは聖なるものとなるためにイエス・キリストのもとに、足元にイエス・キリストの十字架を見上げ、そしてイエス・キリストに近づく必要がある。そのことを私たちはですね、忘れずに これからのクリスチャン人生をもう一度歩んでいきたいと思います。これからの一週間、私たち一人一人が聖なるものとなることができるように、また神様が私たち一人一人を聖なるものとされていくことができるように導いてもらえるようにですね、私たちは祈りたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。